京都リバーサイドウォークローカルミックスウィークエンド、今週は佐賀ネッチが担当しております。ここからはフラットエージェンシーの協力でお送りいたします。さて、京都で活躍されている方をお呼びして、そしていろんなお話を伺って、お友達になってもらおう、リバーサイドのお友達になってもらおうというコーナー、リバ友のコーナーです。今日お越しいただいたのはこちらの方です。じゃあ自己紹介お願いできますか。お名前を。
はい、スレイクラフトの木戸と申します。
木戸さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そう、スレイクラフトさん、ちょっとね、さっきから私予告的にご紹介しているのは、革のを使ってアート作品だったりとか、小物だったり身の回りのものだったりとか、いろいろ作っていらっしゃるんですっていうご紹介をしたんですけど、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です
、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
木戸さんね、なかなかかっこいいんですよ。ちょっと実はちらっともう伺っているとバイク乗ってらっしゃるっていう。
バイク乗ってます、
ね。はい、バイクお好きっていう話を
大好きです。
はい、来てるんですけど、もうご自分で作られたのかな、その小物、腰につけられてるの。
そうですね。
あ、それは何ですか。
これ財布、はい、スマホケース、ベルトホルダー。
なるほど。
いろいろ
いろいろそうなんですよ。腰にいろいろ下がってるんです革のものがかっこいい感じのスマホケース、かっこいいですね。
なんか最近試作で作ったんですけど。
あ、そうなんですか。
あまり使い勝手が良かったんで、
へ、
自分用にしました。
あ、そうなんですね。いいです。こう男性のこう、なんていうんですか、ズボンのベルトあるじゃないですか、そこにこう通す形なのかな、
通す形です ね、
ついてるんですけど、そうね、見かけたことがあるのは、美容師さんのハサミのホルダーみたいな感じでこうついてるんですよ ね、
そうですね、
イメージとしてはね。でそれがスマホなんや、かっこいいですね。
ありがとうございます。
はい、いやもう そんなんばかり言ってたら終わってしまうんで、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、木戸さんは今日はお宅からお越しいただいたということなんですけど、はい、どちらですか。
痩せから
痩せにお住まい。
はい、
はい、もともと痩せの方ですか。
もともとは、
はい、ご出身は。
出身は兵庫県です。
あ、兵庫県の方なんですね。はい、いつ頃じゃあ京都にいらっしゃったんですか。
大学で18の時ですね。
18歳で大学は京都の大学にいらっしゃった。
京都精華大学です。
あ、精華大学、やっぱり芸術系の大学にいらっしゃったんですね。
はい、
はい、でそちらでは、じゃあもともとその革の製品をその時から作ってらっしゃったんですか。
その時はまだですね。
あ、まだ
学校はでは油絵を学んで、
はい、
で同時期に、アルバイトしてたところで木工とか木の彫刻とか立体造形を、学校で油絵をしながらそっちで立体造形をするみたいな。
ああ、なるほど。じゃあその学生時代に、立体の造形も始められてたけれどもっていうことで、
で
今はそっちの立体造形の方に行かれているわけですよね。
まあ、木の立体造形に今度革を取り入れて、まあ、革の立体造形をするようになって、あ、今に至るですね。
もともとは革じゃなくて木工とかをされてたっていうこと。
そうですね。
あ、そうなんですね。そうそう。で、なんかその、じゃあ革を使ってらっしゃるっていうのはいつ頃からですか。
僕ちょっと一昨日アトリエを掃除してたんですけど、
はい、
96年の作品が出てきて。
96年、
多分それが最初ですね。
はい、そう、もう28年前。
そうですね、ぐらい。学校出て、
はい、
1、2年してから、まあ、バイク乗ってるのもあって、
はい、
革で自分のものが身につけるものを作りたいから、
うん、
革で立体造形をするっていうのをちょうどその頃始めた。
革はもともと好きだったんですか。
革好きでしたね。子供の頃に親父からもらった小銭入れとかが、
うん、
になんか惹かれるものがあって。
いや、なんかそこからもなんかちょっと違うなと思います。いや、確かに革の 筆箱とか私も持ってたような気がするんですけど、そんなにものすごく好きとかでもなかったなって思うし、まあまあ、
あと映画とか見てても、はい、まあ、革ジャンとか、
はいはいはいはい、
革のパンツとかもそういうのにこう憧れるように、
へ、あ、そうなんですね、はい、で革が好きで、まあ、木工されてて立体造形もされてて、で、まあ、革も使ってみようということになられた。
そうですね。
そうなんですね。じゃあずっとこう芸術の畑を歩いていらっしゃったような感じですか。
なんですけど、まあ、あの仕事上何年間か離れたことはありましたけど。
あ、そうなんですか。へえ。その時はどういったようなお仕事されてたんですか。
営業職やったんで、うん、もう時間も休みもないような状態で、そこに勤めてた 6,7 年は離れてましたね。
あ、そうですか、はい、あ、じゃあ勤めてたっておっしゃってたっていうこと、おっしゃったってことは職業変えられたっていうことですよね。
そうですね、うん、
で次も何かお仕事をされて、
次、まあ、転職したところは自分の時間が取れたので、
はい、
まあ、自分の時間が取れた時にもっぺん川で何かしたいっていう欲が出てきて、そこから再開しました、
ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあその離れてた期間があったから余計ですかね、もしかしたら。
あると思いますね。
そうなんですね。いや、でもなんかそうやってまた作り出さはったっていうのがいいですよね。へえ。その、 あの2つ目のお仕事、その、 あの、川の、 その作業をし始めはった頃にやったはったお仕事っていうのが、実はあれなんですね、カフェの店長さんなんですね。
カフェ、あの大原にある、
はい、
ま、宿や民宿がやってる足湯のカフェがあったんですけど、
はい、
そこの店長をしてましたね。
カフェの店長さんなんやと思ってお、すごい雰囲気のある店長さんやわと思うんですけど、じゃあそれは大原、たまたま、じゃあお店が大原やったっていうことですか。
そうですね。
で大原でじゃあそれをやってはって、お仕事しながら作品も作り始めて、
割とあの時間きちっと追われてたので、
うんうん、
夜あの自分の時間が取れる時に家に帰ったら作業をして、
それかな。いや、実はですね、あの木戸さんのその作品っていうのが、はい、私が一番最初に見た、あのもちろんお写真でしか見たことはないんですけど、オオサンショウウオやったんですよ。オオサンショウウオが川でできてるって思ってものすごくびっくりしたんですけど、あれ大きさはどれぐらいですか。
80センチ、90センチ、1メートル弱ですね、
あのいわゆる等身大ぐらいですか、オオサンショウウオの。
基本的にあの作るものはもう等身大で作りたいっていうのがあったんで。
へえ。やっぱりそういう大原にあったらちょっとオオサンショウウオとかああいうのに興味があってとか、そういうことですか。
山あいのカフェやったんで、お客さんいない時とかこう店の前見てると川があって、はい、山があって、はい、木はたくさんあってっていう状態やったんで、
はい、自然の、
まあ、自然の中ですよね
でも自然のものでもいろいろあると思うんですけど、オオサンショウウオっていうのがすごいなんて
昔から形をとどめてて、ね、綺麗なところでしかやっぱり生息できないし、やっぱメッセージ性のある生き物に感じたんですよね、僕は。
あ、確かにあれですよね、すごく綺麗な、あの清流じゃないと生きられない
という気がし、
そうか、昔ながら形を変えてない。そうですね、
はい、
あ、そうですね、あ、そういうところがいいなと思われて。
そうですね。
へえ。いや、でもそれをね、あの川ですよ、あの皆さん、あのカバンだとかお財布だとかができてるあの川で作ってはるっていうのがなんかすごくあのインパクトがありました。
山椒を作る前にやっぱり山椒のことを調べて、
はい、
画像もたくさん見て、山椒のこうシワのところとかをこれ川で表現したら面白いなって思って、まあ、それからちょっと作ってみようと思ったんですけど。
そうなんですか、 へえ、いやなんかね、もうね見ていただきたいわほんまに、ね、なんかねいいんですよ、なんか心にこう、おおってくるんですよね、はい、三勝負の話ばかりですいませんその他にもいろいろ作品作ってらっしゃるんですけど、
はい
はい、まあ、話は前後するんですけどね、ホームページを立ち上げられたというところで、
はい、
でそこを見ていると作品もたくさん掲載されている
んですね。そうですね。
でその中にはあれもありましたね、ウミガメとかもありましたよね。
ウミガメありますね、はいはい、
あれもほぼほぼ等身大ですか。
いや
大きい、じゃあ
子供が乗れるぐらい大きいですよ。
ああそうなんですね。へえ。でもやっぱりそういう生き物に興味がおありなんですかね。
生き物でも、うん、どっちかというとこう肉食の動物よりは、
はい、
ま、優しい動物。
おお、そうなんですね。そう、その作品がね本当にね、そうなんです、怖くないんですよ、穏やかに見ていると穏やかになれるようなそんな作品だ
と。怠け者とかがいないじゃないですか。ありました、
はいはい、
ああいうのが好きですね。
へえ、いやなんかわかるわ、なんかこうお話ししていてももうすぐ木戸さん優しいですもんね。
あ、ありがとうございます
穏やかにお話ししてくださるし、はい、すごいね、この間実は事前に打ち合わせに来てくださったんですけどね、それも行きますよっていう感じで気軽に来てくださってすごく嬉しかったんですよね。 ありがとうございます、はい、そして今そのね、私ずっとスレイクラフト、スレイクラフトっていうふうにご紹介してたんですけど、その今そのお仕事としてされているその革の、アートだとか、
はい、
あと小物だとかっていうのを作っていらっしゃるのが、はい、スレイクラフトっていうお名前でされている。
そうですね、
ね、スレイはね SRRAY って書くんですけど、これスレイってどういう意味なんですか。
スレイは僕の作った造語なんですけど、
はい、
まあ、家族の頭文字を並べました。
あら素敵じゃあこれは、1,2,3,4,5 人家族ですね、
3人と2匹ですね。
あ、そうなんですね、ペットちゃんも入ってるわけですね、はいはい、じゃあ木戸さんのお名前とご家族、
私、はい、奥さん、娘、
はい、
でワンコ、ワンコ、
ね、あ、ワンコちゃんが2匹ですね、
はい、
それでスレイになってるんですね、はい、あら素敵、なんか家族全員でやってるって感じがすごくしますね、はい、
なんかこう家族を表す言葉にしたかったんで、
あ、なるほど、でそれでご自分の家族の頭文字にしようということで、
こう並べ替えて並べ替えて、うんうんうんうん、あ、これでいこうって。
おお、なるほど。ちなみにこの一番上のS、 一番最初の S は誠司、はい、さんですか。
私です。
ああ、そうなんですね、はい、やっぱりこう頭にこうって言ってないのね
たまたまです
そうなんですかはい、でそういう、スレイクラフトさんで、今そのね、アートの方のばっかりご紹介しましたけど革製品も作っていらっしゃって、その一番最初にちょっと私がお話しした、木戸さんが身につけていらっしゃるお財布だったりとか、はい、あとスマホケースだったりとかで、そういうものも販売される。
これからですね、やっとこのトレードマークの刻印が、
はい、お、スレイクラフトさんの、あオオサンショウウオ、
これごめんなさい、ヤモリです。
こっちヤモリ、あ、こうなってます、こうなってますね、やってカッコしても仕方がないんですけど、手パッて開いてるあのヤモリ
で、まあ、これができてきたので、
はい、
これからラインナップを揃えていきます。
なるほど、じゃあその刻印の入ったラインナップが揃っていくって感じですかね。そうですね、
はい、
うわー楽しみ、はい、それはさっきちょっとお話ししたホームページなどで出されますか。
もうでき次第上げていきます。
でき次第上げていかれる、はい、はい、でね、それとね、もう一つ気になったのがそのホームページ拝見していると、
はい、
そのさっきワンコのお話が出てきましたけど、
はい、
ワンコのレリーフがありましたよね、あれも革で作ってあるんですか。
革で、はい、
はい、あのワンコはモデルがあるんですか。
あれはうちの、
はい、
まあ、アンズとユズキっていうんですけど、
あ、アンズと、アンズちゃんとユズキちゃん、はい、あ、さっきのお名前に入ってる、
スレイの A と Y のところですね。
あ、なるほど、はい、
フレンチブルとパグと、
はい、はい、あ、そのアンズちゃんとユズキちゃんのあれはレリーフなわけですね。
そうですね、
あれはじゃ あ, あのもしかしたらあの、ね、聞いてリスナーの皆さんの中にはもうワンちゃんが大好きな方もたくさんあると思うんですけど、はい、作ってうちのワンコで作ってほしいとかっていうのでは作っていただけるんですか？
もうやってます。
あ、もうすでにやってらっしゃる、はい、あ、そうなんですね。
まあ、上京区の B 京都っていうギャラリーで、
はい、B 京都さん、はい、
常設で置いてもらってますし、そこで注文も聞いてもらってます。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ実際に見ることもできるわけですね。
できます。
あ、そうなんだ。私もね、こちらのラジオミックス京都でも大変お世話になっているんですけど、上京区の、アートギャラリー B 京都さん、
はい、
京町屋でね、ギャラリーされてるんですけど、はい、じゃあそこに置いてあるのでご覧いただいて、はい、
でもう常設なんでいつでも
見れます。あ、いつでも見れます、はい、あ、いいな。じゃあ B 京都さんが空いてる時にいっていただいて。
そうです ね、
はい、実際にご覧いただいてもいいのかなと思うんですけどね。レリーフってわかりますかね。ちょっとこう平面のところから半分こう盛り上がってるみたいな形になってるんですね。
そうですね、
はいはい、こう全部立体になってるんじゃなくて、こう絵からちょっとポコってこう浮き出てるみたいな感じになってるんですけど、それが、今はワンコでしたけど、ワンコ以外でも大丈夫ですか？
今日もここへ来るまで猫を作ってました、
はい、あ、にゃんこも大丈夫、はい、あ、猫さんもじゃあご注文があって作って。
そうですね。
あ、そうなんですね、はい。それは実際には注文するときはなんか写真で大丈夫なんですか？
そうですね、写真を何点か送っていただいて、うんうん、まあ、不明なところがあればまたこちらから聞くことあると思いますけど、基本的にはもう写真を何枚かで大丈夫です。
そうなんですね、はい、今はにゃんこが出てきましたけど、
はい、
もっと違う動物でも大丈夫そうですか？
そうですね、なんか作ったことないものをが来てほしいですね。
本当ですか？いや、なんかそれだとね、あ、うちどうかなとか、ハムスターはどうなのかなとか、
ね、とかも作ってみたいですよ ね、
フェレットとかね、いろいろ飼ってらっしゃるかなと思うんですけど、はい、あ、作ってみたいとおっしゃってるので、ぜひあ、うちのペットでぜひと思われる方はですね、ぜひB 京都さんに足運んでいただいてもいいですし、はい、このスレイクラフトさんのホームページをご覧いただいたら、いろいろ見ていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、こちらから、これはオーダーでってことですね。
そうですね、
はい、っていうのもされているそうです。ぜひこちらの方もご覧になっていただきたいと思います。
もちろん爬虫類系も大丈夫なんで。
お、そうですよね、はい、もうヤモリとかオオサンショウウオとかいっぱい出てきてるぐらいなので、ヘビとかも大丈夫、
うん、大丈夫です。
あ、大丈夫なんだ、はい、ぜひそちらの方も、気になった方はお声掛けいただけたらいいのかなと思います、はい。木戸さんはこれから、はい、今その八瀬にお住まいっていうのは作ってらっしゃるところもお家で作ってらっしゃるっていうことですかね？アトリエみたいな、
は
い、
家の一室がアトリエになってます、はい、
そうなんですね、これからはそのアトリエでどんな風なことをしていきたいと思われますか？
そうですね、公開できるぐらいのアトリエにはしていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、いずれですね。
はい、あ、すごい、はい。
あと、まあ、ちゃんと場所があるので、
うんうん、
川と、あと、まあ、もともとやってたその木とか金属とかそういうのを組み合わせた何か面白いものを作っていきたいなと思ってますね。
へー、じゃあこれからはまた川だけではなくって。
そうですね、まあ、川はもうメインになりますけど、はい、まあ、そこに違う素材、木とか
組み合わせコラボしてるみたいな感じですか ね。へー、それもまた見てみたいです、
ね、どんなになるか分かんないですけど、
はい、楽しみです、
ね、やってみたいですね。
ぜひ楽しみにしています。
はい、
はい、わあ、今日はお忙しい中本当にどうもありがとうございました。はい、ぜひこのスレイクラフトさんの、ページとかね、フェイスブックも持たれているということで、アカウントがあるということですので、この辺のご紹介も番組トピックス、この後私が、掲載しますので、そちらの方からリンク貼らせていただくので、そちらから見ていただいてもいいかなと思います。はい、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
スレイクラフトの木戸誠二さんでした、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。このお時間はフラットエージェンシーの協力でお送りいたしました。